本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書8章4節から15節です。さて大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩のうちに上に落ち、這い出たが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に這い出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、這い出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。さて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼が見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとは、こういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないので、しばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、戸隠しているうちに、この世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。しかし、良い地に落ちるとは、こういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。アーメン。今日の本文、4つの地に落ちた種の例えの御言葉を数週間にわたって黙想する間、私の脳裏を離れない本の題名がありました。それはスイスのジュネーブで開業した内科医であり、キリスト教作家のポール・トゥルニエ博士が書いた人生の式、発展と成熟です。トゥルニエは牧師の家庭でもありましたが、生後3ヶ月の時に父が亡くなり、6歳の時には母まで亡くなって、彼は姉と共に叔父の家で育ちました。このような状況は彼の性格に深い影響を及ぼし、彼はいつも孤独で他の人に何でもない存在になることを恐れました。彼は医科大学を卒業して開業しましたが、ある新婚運動を通して人生の転換期を迎えました。そして自分の病院診療をキリスト教的な観点から顧みることになりました。その後、患者の疾病だけに没頭せず、患者の心配と悩みも聞いてあげる会話が彼らの治療に役立つという事実を発見し、全人的な人間治療に邁進しました。彼はそれを土台にして、人間的な問題と神様との関係が身体的な疾病と治療に影響を及ぼすという人格医学を創始しました。そして彼は20世紀の最も有名なクリスチャン医師、20世紀のキリスト教が最も愛するカウンセラーと呼ばれています。自然界に四季があるように、トゥルニエ博士は人生にも四季があると言いました。つぼみが開く自然の季節を春というように、この地に生命として生まれ育つ幼少時代を人生の春だと言いました。また万物が成長して活動する時期を夏だというように、活発に活動する生少年の時期を人生の夏だと言いました。また熟した実実を収穫し、葉が落ちる時期を秋だというように、成熟と完熟の時期である老年を人生の秋だと言いました。そして死の季節を人生と自然と人生の冬だと言いました。しかし自然での季節はいつでも春夏秋冬の順序通りに訪れます。確かに 春なのに夏のように気温が少し高くなることもありますが、夏が嫌だからといって春から秋に飛び越すことはありません。また山と野原に緑荫があふれるのが好きだからといって春を飛び越え冬から夏に移り変わることもありません。ところが人生の四季は違います。特にクリスチャンである私たちにとって人生の霊的四季はさらに違います。この季節は年齢と関係なく、学問や経験に関係なく、所有や地位に関係なく、すべての時期にすべての季節を経験することができます。それである人は若い時に人生の霊的春夏秋冬を迎え、またある人は老年の時に人生の霊的春夏秋冬を迎えたりします。またある季節は天が消えるように非常に短い瞬間とどまって過ぎ去り、ある季節は数年間またはそれ以上長く続くように見えたりします。また若い時に人生の霊的冬を迎えたような経験をしたり、老年の時に人生の春を迎えたような経験をしたりもします。また持っているものや学んだこと、享受しているものが少なくても人生の春と夏のような霊的季節を迎えたり、持っているものや学んだこと、享受しているものが多くても人生の霊的季節が暴雨で荒れたり、ひどい霜が降ってくるようであったりもします。人生の四季にこのような短い話が出てきます。ある教授が80歳を超えて信仰を持ちましたが、彼の口癖はこのようなものでした。私はただの子供です。私の人生は今始まったばかりです。その人は厳しい家庭教育を受けて育ちました。しかし宗教的な信念はありませんでした。ところが全く予期せぬ方法で主に出会いました。主が彼のもとに来られたのです。彼は主に抱かれ、自分の人生全部を主に託しました。すると自分の人生が完全にひっくり返ったように見えました。それで彼は機会あるたびに、私はただの子供ですと繰り返して言っていたのです。この人が主に人格的に出会って最も価値のあるものに変わったものは、自分の過去の人生を再整理できたことでした。主に出会った目線で過去の人生を顧みたら、意味のないものはなく、価値のないものはありません。過去に解けなかった問題が解けたように見えたり、答えのなかった質問の答えを見つけたりもします。そうなったら、どれだけ長い間、またどれだけ深く主が恵みを施してくださったのかも確認することができます。おそらくこのようなことは私たち皆の共通の告白となるでしょう。イエス様が交渉外を送られる当時、ラビたちは歩きながら弟子たちに教えの内容を伝えたり、重要な内容は座って教えられたとあります。事実、私たちも自動車を運転しながら放送を通して神様の御言葉を聞くことと、礼拝の場に座って神様の御言葉を聞くことは差が大きいということを知っています。運転しながら御言葉を聞くときには、はっきりと聞いたのに、聞いた後には何を聞いたのか正確に 覚えてないのがほとんどです。しかし礼拝の場に座って御言葉に集中して聞いた時は、その御言葉が心の中に刻まれ、長く余韻が残って人生に様々な影響を及ぼしたりします。四つの地に落ちた種の例えを伝えられるイエス様のお姿をもう少し詳しく伝えているマタイの福音書とマルコの福音書によると、イエス様がガリラヤ湖の岸に座られた時に、ガリラヤ湖に大勢の群れが集まってきました。そして人々がもっと集まってきたので、イエス様はある船に乗られ、例えを通して神の御国の御言葉を伝えられました。イエス様は四つの地に落ちた種の例えの御言葉を通して神の御国を伝えられましたが、人々の反応は同じだったわけではありませんでした。私たちはこの4週にわたって4つの部類の人々について話しました。第1は、道端のような心で御言葉を聞く人です。畑が種を踏み、飲み込めるのは畑が柔らかい状態だからです。しかし道端のような土地は固まるだけ固まっていて、種を含むことも飲み込むこともできません。それで道端に落ちた種は空中の鳥たちのものになってしまいました。しかしイエス様のこの御言葉が衝撃的なのは、道端のような心を持った人たちに御言葉が落ちたとき、彼がその御言葉を含み飲み込まないのは、いえ含み飲み込めないのは、彼らが信じて救いを得ることができないようにサタンが奪っていくからだとおっしゃいました。道端のような人は自分の心に落ちた御言葉を奪っていくとは夢にも思っていないでしょう。もちろんそんなことを考えているほどなら、彼の心の畑はすでに道端ではありません。ホセア10章12節はこのように記されています。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義をあなた方に注がれる。神様はご自分が選ばれたイスラエルの民に、土地に穀物を植えて実を収穫することも重要だが、それよりももっと重要な正義の種をまき、誠実の実を刈り入れるように命じられます。正義の種をまくことは、神様に対しては神様と偶像に共に仕えようとせず、ただ神様だけに唯一の方として仕えることです。また人に対しては憐れみの心、深い共感を持ち、人生を分かち合うことです。その時に経験するものは神様の誠実の実です。誠実の実は神様の失敗しない愛であり、ずっと続く持続的な愛です。正義の種をまき、誠実の実を刈り入れるために、必ずすべきことが古い土地を掘り起こすことです。もしその土地を掘り起こしたら、神様が下さる正義の雨を経験することになります。このように掘り起こした心の地と正義の雨が合わさって、生命の実、真理の実を結ぶことになります。第2は、岩のような心で御言葉を聞く人たち、つまり土の薄い岩地のような心の人です。これに属する人は感情だけに頼る信仰人、短い期間のクリスチャン、過去一時のクリスチャンなどだと言えます。岩のような 心の人が持続的に信仰生活ができず、実を結ぶことができないのは、根を下ろすことができないからです。根を下ろすためには、当然、いろんな石をどけないといけません。エスゲル、エスダーの11章19節から20節です。私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。ユダの民はバビロンで長い歳月、辛く苦しい捕虜生活を しましたが、それでも捕虜生活が与えてくれた有益の一つは、街道が建てられ、そこで神様の御言葉を読み学ぶことが定着したということです。捕虜になる前は、神殿で生贄を捧げることが主でしたが、その後には、街道で御言葉を学ぶことが主なこととなりました。それで神様は、捕虜になる前は石の心だったのに、捕虜になった後は、新しい霊をくださって、肉の心になると仰せられます。心にある様々な種類の石を取り除いたら、ようやく御言葉の種が深く根ざし、実を結ぶことになります。第3は、茨のある地のような心で御言葉を聞く人です。この地は、地としては十分に実を結ぶことができますが、良くない外部環境が実を結べないように妨げます。その外部環境は、この世の心配、財物、享楽というこの世、世俗的な価値観です。使徒パウロの助力者の中にデマスという人がいます。彼の名前はパウロの獄中書簡であるコロサイ人への手紙とピレモンへの手紙に出てきます。彼はマルコ・ルカラと共に投獄されたパウロに会いに行ったこともありました。ところが聖書は彼の最後の姿をこのように明かしています。テモテ第2、4章9節から11節の前半です。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロケに行ってしまいます。またクレスケンスはガラティアに、テトスはダルマティアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。使徒パウロは2番目に投獄されて、今や殉教の生贄になる日を待っていました。その時パウロは彼が最後に書いて送った書簡であり、彼の遺言書だと呼ばれるテモテへの手紙第2を記録しました。パウロは最初に投獄された時とテモテへの手紙の第2を書いて送った時の時間的な差は4年ほどです。私はその期間に何があったのかは知りません。パウロは息子のように思っている助力者のテモテに早く来るように言いながら、デマスはテサロニカに、クレンスケンスはガラティアに、テトスはダルマティアに行ったと伝えています。ところが、クレケンスとテトスと違って、デマスがテサロニケに行った理由は、この世を愛したからだとあります。ここで言うこの世は、エピソビトへの手紙2章にある、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従いのこの世と同じ単語です。つまり、現実世界であり、世俗的な価値観なのです。テマスは自分のもとにやってきたこの世の心配、財物、享楽という世俗的な価値観の誘惑に陥ってしまったのです。それでデマスはこの2000年間、この世を愛した人として残っています。 第4は与一のような心で御言葉を聞く人です。与一は種を含み飲み込める地であり、石や岩がなくて根を下ろせる地であり、外部の妨害物がすでに片付いた状態なので実を結べる地です。それでイエス様は、与一に落ちた種は30倍60倍100倍の実を結ぶとおっしゃいます。もし私がこの4つの地に落ちた種の例えについてお話しした後に、ヒントの皆さんにこの4つの地のうちどれがあなたの心と人生をよく表現していますかと質問したら、皆さんは何と答えますか。おそらく簡単に答えることができないでしょう。さらに今までのあなたの心と人生はどの地と最も似ていますかと質問したら、さらに答えるのが難しいことでしょう。この4つの地に落ちた種の例えは、4種類のクリスチャンについて話しているというより、クリスチャンが経験する人生の四季だと言えるのです。つまり私たちの心や魂の地には少なくとも4つの違う季節があると言っているのです。それで私たちの過去の人生を顧みると、ある時は私たちの心と魂が道端のようで、神様の御言葉を弾きました。神様が何度も私たちの心と魂の扉を叩かれても、その事実を知らなかったり、そんな感じや考えがあってもあえて無視しました。そして時折土の薄い岩地のような時もありました。神様の御言葉を聞いて以前は 0.1 秒で弾いていましたが、一つずつ聞こえ始め脳裏に残っている時もありました。それでいつもは一度も行ったことのない早朝祈祷会に参加してみたり、水曜聖書勉強会にも出てみたり、グループ聖書勉強にも参加してメンバーたちと真面目に会話を交わしてみたりもします。そしてお酒を飲まなくてもこんなに楽しい集まりがあるのかと考えたりします。しかししばしの観難や迫害、失望などにより以前の姿に戻ってしまいます。また茨がある地は若い人もたくさん経験する過程です。学生時代に熱心に信仰生活を行い、奉仕も結構行います。枝がよく育っているように見え、葉も生い茂っているように見えます。それで遠くない未来に多くの実を結ぶように見えます。しかしある日突然に心配が押し寄せて、この世が魅力的に見えます。神様の御言葉にしがみつき、信仰生活を熱心に行うことが面白くなく思え、何か楽しみたくなります。また自分の思い通りにしたら大きな利益を得られそうな気がします。その後に再び熱心に信じれば良いと考えます。しかしそのようにしたらしばらくして世俗的な価値観の中で喘いでいる自分を発見することになります。イエス様がこの例えを聞かせてくださったのは、与一に落ちた種は必ず実を結ぶということを見せてくださるためです。イエス様の交渉外が長くなるほど、イエス様に従う人も次第に増えていきましたが、反対する人ももっともっと増えました。農夫が種を風に乗せてまいたり、ロバの背中に種の入った袋を乗せて穴を開けてまくことが あちらこちらに種を落として無駄にしているように見えるように、イエス様が伝えられる神の御国の御言葉が何の意味がないように見えても、最後には必ず実を結ぶということを強調しておられるのです。そしてイエス様が聞かせてくださったこの例えの核心であり、強調点は今日の本文の8節にあります。また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。当時の農夫は種をまくとき、自分がまいた種が全部良い地に落ちないということを知らないわけではありません。それでも農夫は自分が種をまくことを拒否したり止めたりしません。自分がまいた種の種の中で良い地に落ちたものが豊かな実を結ぶことを知って信じています。イエス様も人々に100倍の実を結ぶ良い地になるように叫んでおられます。私たちの心と魂の土壌にも実を結ぶ季節があります。良い地になり実を結ぶ季節になるのは年齢、身分、所有の等何の関係もありません。聖書には老若男女問わず神様の御言葉を人生に植えて御言葉として実を結んだ人々の話でいっぱいです。サムエル第一、三章一節と三章十九節です。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。この時代は霊的に非常に混迷した時代でした。神様の御言葉が聞こえなくて、人々は霊的に道端のような状態でした。そんな時に神様の御言葉を聞いて含んだ人は少年サムエルでした。当時サムエルの年齢はわずか6歳7歳でした。そんな幼いサムエルが神様の御言葉を含んだ時、彼は霊的な暗黒期と呼ばれる獅子時代の裁きつかさの時代の戸を閉じ、王政時代の門を開く神様の通路となりました。ヨセフが兄たちの計略によりミディアンの商人たちに売られエジプトで奴隷生活をし、そこで濡れ衣を着せられ獄中生活をすることになりました。その時の状況を詩編はこのように伝えています。105編17節から19節です。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄の枷の中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。ヨセフが奴隷に売られエジプトに行った時が17歳であり、エジプトの飢饉を解決するために総理になった時が30歳ですから、彼が奴隷生活と獄中生活をした時期は人生で最も血気旺盛な10代と20代でした。その時期を詩編は、彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄の枷の中に入ったと言っています。古典のチュニャン伝を見ると、女主人公のチュンヒャンが病管理と寝ることを拒否して投獄され、首がつながれる場面がありますが、これは首にかけるものだとしたら、足かせは足につけるものです。そのように足かせをされたら、これ以上足を動かすことができません。人間的にいくらあがいてもできることは何もなかったという意味です。ヨセフは鉄の枷の中に入ったを原文に近く、もう少し露骨に翻訳したら、彼の魂は ヤスリで突き刺されたです。まるでヤスリで突き刺された魚があえぎひくひくしているように、ヨセフの奴隷生活と獄囚生活は辛いものでした。そんな人生が、彼の言葉がその通りになる時まで続いたとあります。神様がお力がなくて、ヨセフが兄たちによって売られるのをご覧になっても黙っておられたわけではありません。また神様がご存じなくて、ヨセフがポティファルの家で奴隷生活をするのを無視されたわけでもありません。また神様がヨセフを諦められたから、ヨセフが獄囚生活をするのを放っておかれたわけでもありません。神様がヨセフを通して成し遂げようとされた御言葉があって、その御言葉が成し遂げられる時を待っておられたのです。ヨセフが唯一となって神様の御言葉を飲み込み、ヤコブの家族がエジプトで暮らすことになって、その人たちが増えて400年後にエジプト脱出の大歴史が起きたのです。主の御使いガブリエルがナザレに暮らす10代の少女、今で言えば2、30代にあたるマリアの元に来て交わした壁は次のようなものです。ルカ1章の31節、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。ルカ1章38節です。マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。御使いのガブリエルは、人間は想像もできないとてつもない内容をマリアに伝えました。マリアはそんな大それたことはありえないと言いました。しかし御使いのガブリエルは、神様にとって不可能なことは一つもないと言いました。マリアが良い父となってその御言葉を含んだとき、彼女は全人類を救う救い主の母となりました。その実はあまりにも起きて数字では表せない永遠の実りです。使徒パルを乗せてローマに向かっていた船がユーラクロンという暴風に遭遇しました。船に乗っていた人たちは船の重さを軽くするために荷物と船の装備などを捨てましたが、それ以上できることはありませんでした。そして生きる望みもほとんどありませんでした。その時パウロは人々にこのように言いました。使徒27章23節から25節です。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同棲している人々を皆あなたにお与えになったんです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。パウロは漆黒のように暗く吹き荒れる暴風により風の音しか聞こえないとき、その風の音の中で神様の御声を聞きました。パウロは神様の御言葉を含み飲み込みました。その御言葉が その船に乗っていた276名の生命を救い、人類を命の主であられるイエス・キリストに導く通路となりました。その時彼の年齢は50代の中盤でした。ユダの滅亡過程は3回にわたってエルサレムが陥落されながら徐々に進行しました。ダニエルはエルサレムが1回目に陥落された時にバビロンに連れて行かれました。ダニエルは友人たちと共に王の食事と王の葡萄酒で自分を汚さないと決心しました。長い歳月が流れました。国もバビロン帝国からペルシア帝国に変わりました。帝国の総理3名のうちの1人になった ダニエルは妬みと嫉妬、陰謀一心に来ました。ダニエルの大敵は、ダニエルを崩す方法は彼と彼が信じる神様との関係を壊すことしかないということを悟りました。それで30日間ペルシアの王以外に他の神や人に何かを求めたら獅子の穴に放り投げる禁止令を出しました。当時ペルシア王は神の息子で神と同級でした。しかしそれでもダニエルの人生は一途でした。ダニエル6章10節です。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエルは最初から最後まで一途でした。ダニエルは一日に三度ひざまずき祈りを捧げたということは、自分の言葉を神様に捧げたということであり、エルサレムに向かっている窓を開けたということは、神様が自分に仰せられた御言葉を聞いたということです。ダニエルはたとえ自分の同族ユダの民が捕虜となっていても、70年後には返してくださると神様が仰せられたことを決して知らないわけではありませんでした。ダニエルが神様の御言葉を含み飲み込んだことで、ダニエルはユダの民が故郷に再び戻る上でつなぎ目となりました。ダニエルがバビロンに連れてこられた時が15歳だったとしたら、窓を開けて祈っていた時は82歳です。その時もダニエルは神様の御言葉を含み飲み込む良い土地だったのです。それ以外にも神様の御言葉に従ってどこに行くのか知らない旅で旅立ったアブラハムは75歳でしたし、イスラエルの子孫のエジプト脱出のためにモーセが呼ばれた時は80歳でした。また赤ん坊のイエス様の誕生を待っていたシメオンは死を目前にした高齢でした。アンナという女預言者は少なくとも84歳でした。皆が神様の御言葉を含み生命の実、真理の実を結んだ人たちです。今日は主の苦難を黙想し、復活を記念する四旬節第5週目の主日です。イエス様は今日も聞く耳のある者は聞きなさいと声高に叫んでおられます。今どの年齢の人生を生きていても、その心が道端のような地、土の薄い岩地のような地、この世の心配、財物、享楽という茨のある地であるなら、一日でも早く覆して掘り返して良い地になるようにおっしゃいます。また今どの年齢の人生を生きていても、御言葉を含み飲み込む地になるようにおっしゃいます。それで神様の御言葉である種を含み飲み込み、最後まで耐えて100倍の実を結ぶようにおっしゃいます。私たちが今どの人生の時期を送っていても、私たちの心が良い地のようにでないなら、一日でも早く耕して覆すのが、掘り起こすのが、また主が掘り起こしてくださることを望み従うことが、主の苦難を正しく、そしてきちんと受け入れることです。その時このように語られた主は、私たちの心に植えられた神様の御言葉の種が生命の復活として実を結ぶようにしてくださり、私たちは永遠の命を享受する主の子になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、自然に春、夏、秋、冬の四季があるように、私たちの人生にも季節があり、 さまざまな種類の土壌があることを考えさせてくださり感謝いたします。私たちが今どの人生の時期を生きていても、私たちの魂の土壌が道端や土の薄い岩地、この世の心配財物享楽という茨のある地にならず、良い地になるようにしてください。サムエル、ヨセフ、マリア、使徒パウロ、ダニエルをはじめとする大勢の信仰の人が、自分の年齢で、また自分の人生の場で神様の御言葉の種を含み飲み込むことで、神様の御業の通路となるだけではなく、30倍、60倍、100倍の実を結んだのを見ました。四旬節第5週目の主日に、良い地になって神様の御言葉の種を含み飲み込み、30倍、60倍、100倍の実を結びなさいという主の切実な訴えと大きな響きを無視した私たちの過去の人生を懺悔します。私たちの心と魂を良い地にして、神様の御言葉を含み飲み込み、忍耐して守ることを再び心に刻み、豊かな実を結ぶことを望みます。良い地になった私たちの心が、二度と道端や土の薄る薄い岩地、茨で満ちた地に戻る愚かさを繰り返せないようにしてください。私たちが含んだ神様の御言葉、生命の死が種が苦難を乗り越え、復活と生命として実を結ぶことを目撃できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。